6月2日金曜日です。今日は古川流です。
はい、
はい、
徳川家康をやっておりました。
はい、
和江さん、
はい、何でしょう。
松平家康だったでしょ。
そうですね。何をきっかけに徳川になったんですかね。
ちょっとなんかテレビでもちょっとやったような気がしますけど
、
はい、なんでやねんっていう
確かに、
ね、それをね、
はい、
あの司馬遼太郎大先生が書いてるので、
はい、教えてください。
紹介しましょう。
はい、
中世は庶民にとっては悲惨な時代だったと。この時代、百姓の次男や三男に生まれた者はなんぼ生きづらかっただろうと、
うん、
で徳阿弥という者がいた。
徳阿弥、
徳阿弥、下の阿弥ってつくのはね、
はい、
次宗という当時の信仰宗教の信者である証拠だったそうです。まあ、浄土宗もその月の南無阿弥陀仏を生涯に一度でも唱えれば、
はい、
それだけでお浄土に受けるというね、まあ、手軽い教義を担いで諸国をブラブラすると、
はい、
家業柄、僧の格好はしているが僧ではなくて、肉食もするし婦人にも接すると。彼らは遊行小敷、遊ぶに行く小敷と言われた。遊行小敷、
はい、
で、お所様の姿をした小敷のことを当時ひじりと言う。
ひじり、
はい、成人の姓ですね。公母大使を担いで歩いているひじりのことを公野ひじりというが、まあ、自習のひじりも同じようなものである。公野ひじりに宿を貸すなという、まあ、世間では噂というかあったと、はい、貸して女房や娘を寝取られるなという意味の文句がつくんだそうです。徳阿弥もそのような聖でありました。越後か信濃のあたりをうろついていたのが、やがて南に下って三河に入った。三河の国に境という小さな村がある。境、
はい、
あの酒の井戸の書いたり、あの教会の教会たり、いろいろ書くんですね。
いろんな書き方が、ね、はい、
堺、うん、そこに堺、はい、五郎左衛門という大きい百姓があって、
はい、
まあ、豪族に近い、うん、徳阿弥はそこへ流れ着き止めてもらった。こういう遊行の聖は居心地がいいと長通りをする。
そうでしょうね。そうでしょう。
徘徊しもそうですね。
わかりやすいです。
村の者を集めて諸国の噂話をしたり、怪談話をしたり、因果話をしたりして、娯楽のなかった当時の人間を楽しませると。
大人気。
うん。で、徳阿弥は話題も豊富で話術も巧みだったのだろう。それに人柄も魅力があり、いい男だったらしいね。なぜならば、
はい、
堺家の娘が徳阿弥に惹かれ、歌のように寝取られてしまった。
あ、そうですか。
その娘は一人子供を産んだが、ほどなく死んじゃった。
そうですか。う
ん、徳阿弥はさらに遊行すべく同じ国の中の松平郷へ行った。
うん、来ましたね。ついに松平郷、
うん、松平は奥三河と呼ばれる山間部にあって、
はい、
松平氏がその土地の、まあ、大きい百姓だったと。たまたま松平氏は当主が死んで、御家さんが課長になっていた。御家さんは徳阿弥の魅力的な人柄とその話術の巧みさに惹かれたのか、やがて一緒に暮らすようになり、子を成した。
そうですか。
ついには松平家に婿入りの形で当主になった。
うん、
これが徳川氏の遠い祖先。
で、
松平と堺はのその両家の息子はどちらも徳阿弥の子供でしょ、
うん、そうですね、流れを組みます、ね、
だから両家の結びつきは固くなって、はい、互いに結束して金剛にこう力を張っていったと。
うーん、
そういういきさつの一端が後に徳川家康の直臣であった大久保彦左衛門の手による三河物語の中に書き残されている。
う
ーん、わしの素性はと徳阿弥はその巧みな魔術に任せて寝物語などに堺家や松平家の女に語ったのであろう、
うん、
俺より10代も前は上州の徳川村から出た。
徳川村、
上州ですよ。
上州、
ね、上州、群馬県とか埼玉県、あっちの方ですね。
そのあたりですね。
いわば10代続いた放浪家系、こういう土地を持たぬ放浪者のことを日本では蔑んでいたのだけれども
、はい、
徳阿弥は10代前の先祖は電池があったと、
うん、
っているわけですね。そしてうんとね、10代前といえば百数十年も前の話で
遡りますね。
遠い話だが、とにかくわしの先祖は上州徳川村にいたと、 で埼玉県深谷市の北方2キロばかりのところに利根川の北岸に位置して、古来洪水が多くてその付近に新田という郷がある。新田義貞の新田ですね。
新しい田、
はい、この新田に鎌倉以前から源氏の一派が住んで鎌倉紀には幕府から一族として優遇されやがてこの一族を結集して新田義貞というのが出てくると、うん、で新田義貞は後醍醐天皇と手を組んで、はい、鎌倉の北条執権家を倒すけれどまた同じく関東の源氏の勢力の代表である足利尊氏と争って負けるでしょう、うん、で新田の残党が土地を捨てて利根川の岸の徳川村に移り住んだと。でさらにそこに足利がまた圧迫したためにやむなく土地を離れて流浪した。その10代の地がこのわしだと徳阿弥は言ったんだろうと。この徳阿弥の寝物語がどこまで本当かわからないが、まあ、10代前なんてね
そうですね
それが、まあ、松平家の家系伝説となって引き継がれている。この徳阿弥から徳阿弥の代を含めて8代目の子孫が家康くん。
8代目家康。
家康の同盟勢力である織田信長も初めは藤原氏を名乗っていた。途中で平氏になってあると言い直した、うん、日本には源平交代思想つのがあって日本の武力政権を樹立した最初は平家でしょ、
うん、繰り返すんですね、うん、
それが源氏の鎌倉政権でしょ、はい、で鎌倉政権は平氏の北条になるでしょ、うん、で北条は源氏の足利に取られて室町幕府になると。信長の頃は、まあ、室町幕府はあってもないようなもんだったけれどもそれを倒す者は平氏でないとかっこつかんというので、うん、信長は平氏に改姓をしたと。その時同盟者の家康も藤原氏を源氏に改めてその旨を朝廷に、頼んだと。で源氏であるためには証拠がないといけない。その証拠を作るには遠い祖先の徳阿弥の寝物語が生きてきたと。我が遠い先祖は上州利根川沿いの徳川村に住んでいた新田源氏の一族であるということになって、
はい、
徳川と改め、これ以後家康は正式に署名するときは源の阿蘇家康と書くようになっただそうですね。
源の阿蘇家康。
家康、ね、そしてねこの藤原とか平氏ではですね朝廷の慣例によって征夷大将軍のはになれないと。征夷大将軍は源頼朝の以来源氏に限られていたと。で征夷大将軍がもらえなければ幕府を開けないと。平氏であった信長はその幕府を開けないので、天下統一をしようとして官位をもらってるわけですね。で秀吉は豊臣であったために同じで、関白になって天下を治めたと、
はい、
家康はとにかく徳阿弥の寝物語があったればこそ徳川幕府というものが開けたと。合理主義者の家康は徳阿弥伝説など信じていなかったんであろうがしかし天才的政治家の考え方というものは利用できるものは何でも利用しようじゃない。
うん、
徳川の天下になって、
はい、
大いに得をしたのは上州徳川村、
うん、
当然聖地です。
そうです
ね
今でもその地名というのは残ってるんですかね。
さあここから出てきます。
あそうですか。
村とも言えぬちっちゃなところだけれども、はい、徳川幕府はこの部落を大げさにも徳川豪と呼称して、はい、
うん、
租税不要のいわゆる免税
特別地域なんです、ね、特区ですね。
もうすごいでしょ、
はい、
徳阿弥の寝物語の、
うん、
その徳川豪は今そういう地名としては残っておらず。
そうですよ、もし残ってたら多分紹介されますもんね。
千年その司馬太郎が深谷市のあたりを通過したときに、
はい、
このあたりに徳川というところはありますか、と土地の人に聞いてみたが、
うん、
誰も知らなかった、
はい、そうですね。そこから徳川がずっと江戸時代続いていくわけですもん ね
徳阿弥ですよ。
徳阿弥から始まったんですね、
まあ ね、でさっきも家康は信じてなかったんではないかと。でもそれを上手に、ね、うん、まあ、政治家ですからね。
はい、それでは、はい、プラスワンです。ジェームス・ブラウンです。
そう、今日の曲が一番有名かもしれないですね。
あ、そうですか。
5つ監督があのゲロッパという映画作って、
はい、
ね、そのテーマソングですね。ゲッツオンアップをゲロッペベロッパゲロッパって呼ぶん、いや聞こえるんだね。
そういうふうに聞こえるんですね、ええ、
はい。
ジェームス・ブラウン、 Get up, I feel like a being a sex machine。